我が家の兄弟姉妹ともに集い、あなたに賛美を捧げ、またお祈りをし、またこれから御言葉によって励ましを受けることができることを感謝いたします。どうぞ兄弟姉妹一人一人の心を大きく開いてくださって、それぞれに必要なる御言葉を持って養ってくださいますようにお願いいたします。これからのひととき、主イエスキリスト様にお委ねして、皆によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
感謝します。はい、でですね、先月はですね、はい、先月は信仰について学びました。私たちイエス様を信じているですね、者たちをクリスチャン、また弟子、そして信仰者と呼んでいます。ではその信仰とは何でしょうかということをですね、考えました。何か1、2名の方、信仰とは何か言える方はちょっと言ってください。御言葉そのものでもいいですし、自分の言葉でもいいです。ないですか？はい、じゃない。なければなければ次
言います。
はい、どうぞ。
学びの天国を信じて聖書に従って歩
む。はい、はい、はい、です。はい、あの大鶴兄弟のですね、言葉ですね。はい、感謝します。はい、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。私たち救われたものはですね、信仰によって歩んでいるものです。あ、そこ動かせますか？
はい、
できます。あのちょっと押さえてグーッと。神に近づくものは神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのですとあります。私たちの信仰とはね、神様が約束された客観的事実を事実として受け止めることです。わかり、約束されていないことを信じるのは狂信ですね。あのいろんな宗教がありますでですね、まあ、ちょっとあれ大丈夫かなっていうのもありますが、それを信じるのは狂信ですね。不確かなものを信じるのが狂信です。約束されていないのに信じないことは不信仰ですね。じゃあ何でしょう。信仰とは約束されたことをその通りに受け取ることが信仰です、ね、3つ出ました、ね、まずは狂信、ね、それは信じてはいけませんですね。間違ったことを信じてはいけません。そして約束されている、神様が言っておられる、聖書に書いてあるのに信じないのは不信仰です、ね、じゃあ信仰とは何でしょう。まことなるですね、確かな神様が約束されたことをそうですと受け取るのが信仰ですとあります、ね、これについて学びました。はい、ルカ 4-6 からですねの ありますけれども、漁師シモンは夜通し働きましたが何も取れませんでした。そんなペテロに、まあ、シモンとはペテロのことですね、ペテロと言います。イエス様は深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われました。皆さんよくご存知ですね。その時ペテロはイエス様に何と答えたでしょうか。ちょっと考えて、ペテロは漁師です。で一生懸命も働いたんです、頑張ったんです。でできなかった。その時にイエス様がね、ペテロにもう一回やってごらんなさいって言われたんです。皆さんだったらどうしますか。皆さんはプロの漁師です。イエス様は何でしたか職業は大工ですね。大工さんの言うことを聞いてね、漁をしないといけないでしょうかということなんですね。しかし イエス様は大工ではありましたがですね、神様、実は神様でした。その時ペテロはイエス様に、先生、私たちは夜通し働きましたが何も取れませんでした。お言葉ですが、量のことは私の方がよく分かってますよ、ね、今日はもうこれ以上何もしても無理ですと言ったでしょうか。皆さんだったらどう言いますか。ね、まあ、常識的にね、言います。しかしペテロは答えて言った、先生、私たちは夜通し働きましたが何も取れませんでした。しかしですね、しかしお言葉通り網を下ろしてみましょうということですね。ここが大切なことです。ペテロはイエス様の言葉に対して素直な態度で対応し、応答しました。そしてその通りに、イエス様の言われる通りにしました。するとどうだったでしょうか、ね、ご存知ですね。たくさんの魚が入り、網は破れそうになったとあります。ここで大事なことはですね、ペテロは体験しました。いや、そんなことないですから、もうやめて帰りましょうと、ね、言って帰ったら、ペテロはこの奇跡を体験することはできませんでした。そしてペテロは元の漁師のままだったでしょう。しかし彼は従って、そして奇跡を体験しました。それからペテロの人生は変わったのです。お言葉ですから、お言葉通りやってみましょう。これが信仰です。神様の言葉である聖書の御言葉を信じ、それに従っていきましょう。また神様は私たちの信仰ですね、信仰とまた忠実さを喜んでください。ペテロはイエス様が言われたから、自分は違うと思う、ね、この経験でも違うと思う、でもイエス様が言われるなら信じたんですね、信仰。そしてその通りやってみました。忠実な行動をしました。神様は私たちのですね、信仰と忠実さを喜んでくださいます。ヘブル11章には、神様に喜ばれた信仰者たちの名前が列記されていますですね。11章、いつか後で開いてみてください。またマタイ25章14から30には、タラントの例えがあります。これも有名ですね。5タラント、2タラント、1タラント与えられたしもべのことが書いてあります。5タラント与えられたしもべは、5タラント儲けましたと言って、イエス様に、良い忠実なしもべだとお褒めの言葉を受けました。一方、1タラントしか預からなかった、いや、1タラントしかじゃなくて、1タラント預かったものは怠け者で、その1タラントを使うことをしませんでした、ね、これは私たちに問われて、あの人は立派な牧師さんだから、あの人はあんなに素晴らしい賜物がいっぱいあるから、神様のために働いて当たり前でしょう。でも私は特別なものは何もないから、神様のためには働かなくてもいいと思ったのかもしれません。しかし神様はそのようなしもべをお叱りになられました。私たちにはもうすでに少なくても多くても与えられているのです。その与えられたものを主の働きのために用いる責任があります。今日はですね、成熟したクリスチャンについて考えてみたいと思います。これはもうちょっと先月の復習でしたが、これから今日は成熟した成長したクリスチャン、また弟子について考えてみたいと思います。はい、ではまずですね、皆さんに写真を見せたいと思います。何人かの人はこの写真見たことありますから、 黙ってみてくださいですね。見たことのない人だけ発言してください。はいはいですね。この写真を見てください。はい、じゃあちょっとね、この写真を見た感想をちょっと2、3名の方述べてもらえますか。まあ、別に正しい答えとかないので感想です。このこれはお母さんですかね、お父さんかわからないけど、何歳の子供でしょうね。これを見て何を感じますか。何か、うん、お父さん
夕日だと思うのですが、朝日だったとわからないんですけども、夕日が沈んでるところに海辺か川かだと思いますが、その親子のシルエットみたいな、奥の方にその船みたいなのがこう見えてるんですよね、
うん、
でその船が一体何を表しているのかなと思って。違うですか。
いや、いいです、いいです。いや、もう思った通りだから。
あ、はい、いや、私はその見て争い戦争かな、
あ、
ちょっと遊んでるように見えないんですよ、その船が。あ、
なるほど。
遊んでるように見えなくて、ただそれを見てる親子、
はい、
の心情というのはちょっとこう考え深いのかな
と。あ、まあね、今時代が時代ですからね、そういうね、思いもしませんでした。はい、いやいや、感謝感謝。じゃあちょっと集中します。この人物に対してです。
あ、そうです、
はい、ごめんなさい、先に言えばよかった。でもすごい想像力ですね。あ、素晴らしいです。今ね、いろんなところで紛争があってますから、そう見えるのもまた素晴らしいと思う。もう一人、じゃあ見たことある人は発言できないので、ないですか。どんなに見えますか。まあ普通見たらお母さんか、お母さんでしょうね、お母さんと子供、女の子かなと思いますね。はい、まあ、でもこう背景から戦争を感じるという感想もありました。はい、では次ですね。じゃあですね、まあ、この女の子は何歳ぐらいと思いますか。女の子ですよね、うんうん、そうですね、やっとよちよちっていうかですね、まあ、1、2歳ですね。はい、では次の写真ですね。はい、これで、まあ、いろんなのがあったんですが、愛情を感じるとか家族を感じるとか父の愛を感じるというのもありました。はい、じゃあ次ですね。はい、じゃあですね、もしですね、もしこの子供が実は40歳、小さい方がです、40歳だとしたらどう思いますか。まあどう思いますか。ちょっとね、あれ難しいですけど、この子でも40歳でこのちっちゃさだったら、多分障害があるかなと、成長、そういうね、病気があるかなとか、障害があるかなと思うんですけども、じゃあ病気でもない、障害もないと言ったらどう思いますかですね。ちょっとショックですね。はい、ということで、はい、まあ、実はですね、これはですね、私たちクリスチャンの姿かもしれないということでですね、このスライドがあります。さあ、じゃあ皆さんですね、クリスチャンになって5年以上経った人、ちょっと言ってあげて、5年以上、はい、塚本さんもですね、ほぼですね、はい、じゃあ10年以上の人、そのまま手挙げて、はい、10年以上、あ、お、ほとんどですね、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、まあ、10年経ったらもうちょっと大きくなるですね、なってるはずですよね。はい、で、まあ、20、30年ってずっとあるんですけども、はい、でだから10歳、20歳、30歳経っても、もしちっちゃいままだったらどうでしょうかということなんです。これクリスチャンのことを言ってるんですね。外側は大きくなってますけど、中身がどうでしょうという意味ですね。はい、ここで御言葉がちょっと皆さんと一緒に読んでみたいな。はい、 まだ乳ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じてはいません。幼子なのです。でもう一つ下の方ですね、はい、私はあなた方に乳を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方には無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉に属しているからです、という言葉ですね。ですから先ほどの写真のような私たちの中身がですね、何年経ってもあのよちよち歩きの 1,2 歳のままであれば幼子ですと御言葉は言ってるんですね。そしてこのパウロも固いものを与えられなかったと、幼いからですね。まあ皆さん赤ちゃんの頃はお乳割りで、だんだん数ヶ月ですね経つと離乳食を与えます。そしてだんだんだんだんですね、柔らかいものから大人と同じようなものを与えていきます。そのように御言葉もですね、柔らかいものがありますよ、お乳のようなもの、あいいよいいよってね、神様愛してあるよ、大丈夫だよ、許されるよというお乳もありますが、だんだんだんだん、ちょっと硬いなと、これは何だろうというですね、だんだんだんだん大人になるに従って硬い食物をパウロは与えると言っています。ですから私たちも硬い食物もですね、食することができるように成長していきたいと思います。はい、コリントの教会はですね、賜物、これは下のはコリントの教会に与えられた御言葉ですけれども、コリントの教会は賜物は豊かにありましたですね。異言も予言もですね、癒しの賜物、奇跡を行う賜物、たくさんありました。しかしですね、肉的な信徒が多かったんです。肉的っていうのは本当に、分派や不貧困やいろんな問題がありました。すなわちですね、肉に属した幼子たちだと言われています。肉に属した幼子とはですね、まあ、いわゆる成長してないですね、何かあったらちょっと転んじゃうとかですね、なかなか責任を負っていけないとか、そういう状態です。しかし、私たちは幼いままで良いのでしょうか、ね、今日はどうしたら成長できるかということについて考えたいと思います。ですね、まあ、成長はですね、プロセスです。赤ちゃんから突然ですね大人にはなれません。パウロでも数年かかりました、ね、ペテロさんもですね急に立派な弟子になったわけではありません。イエス様についていく成長はプロセスであり一生のことです ですね、クリスチャンの、まあ、この教会では弟子と言ってますので、弟子の成長とはキリストに似たものになるということです。キリストに似たものに、あの人が歩いてたら、クリスチャンかなというね、そこまで行ったら素晴らしいんですけれども、救われた後すべてのクリスチャン弟子は霊的成長を始めます。それはこの世にいる限り終わりのない過程です。パウロはすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです、と告白しています。成長し続けるのです。ですね。徐々に徐々にですね、皆さんはどの霊的にどの段階にいるのか分かりませんが、この命がある限り成長をしていきます。しかしですね、成長がストップすることもあると言ってるんですね。成長がストップしたらどうでしょう。先ほどの写真の女の子のような姿になります。 ね、何年経っても一切で止まってしまっているのです。それは正常な姿ではありません、はい、ではですね、私たちが成長し続けるにはどうしたらいいのでしょうか、はい、どうしたらいいでしょう、はい、20秒考えてください。どうしたら私はどうしたら成長できるか。まあ、いろんな方法があると思いますね。もっとお祈りするとかですね、もっと聖書へ、もっと奉仕をする、もっと熱心に礼拝に集うとか、具体的にはいろいろあると思いますが、今日はですね、こういう視点で見ていきたいと思います。はい、優先順位を変えるということですね。このことによって私たちは大きく成長していくことができます。優先順位というのは分かりますよね。何を一番最初にするかとかね。今イエス様中心と学んでますが、そのイエス様中心はどこでもそうです。しかしその中でも私たちはいろんなすることがありますから、やっぱ優先順位を決めないとですね、イエス様が後回しになってしまいます。はい、ではあら全部しちゃった。何の優先順位を変えるか、今日は2つ見てみますですね。まずですね、自分を喜ばせるのではなくて神様を喜ばせるように順位を変えます。自分を喜ばせることは考えなくてもすぐしますね。ねどうですか？
します
ご飯食べた後もちょっとお菓子が食べたいと思えば食べますし、まあね、タバコを吸ってる人は、まあ、いけないと思ってもですね、もう一口と食べますし、はい、自分のしたいことは考えなくてもすぐできますが、そうではなくて神を喜ばせることを優先しましょう、ね、もしそこにぶつかったらですね、自分を喜ばせようとした時に神様を悲しませるというか、神様を後回しにしてしまうなと思った時は、自分を喜ばせないで神様を喜ばせるようにしましょうということです。具体的分かりますかね、はい、で次はですね、まあ、これも同じようなことですけども、自分に従うですね。これも簡単です。今日あれしよう、あれさっさっさっとしますね、はい、でもそれは簡単ですけど、じゃあ神に従うという時ですね、あれとあれをしましょうといった時に、待てよ、これをしたら神様に従う背くというか、神様に従えなくないとなった場合は、それをストップしてですね、神様を優先するということです。まあ、一日の始めにですね、イエス様、私は今日何をしたらいいでしょうかと祈って始めたら、もうこれは全てですね、神様を喜ばせ神様に従うことになります。はい、成長する鍵はですね、ここです。大事なところですね。神を喜ばせること、神に従うこと、この2つを一貫してし続けることですね。したりしなかったりじゃなくてですね、し続けることです、ね、はい、具体的にはですね、霊的訓練のことで、礼拝を守り、聖書を読み、祈り、交わり、奉仕、管理なども忠実にしていくということです。私たちがもうすぐですね、グループタイムに入りますので、私たちがこれらのことを成し遂げようとするとき、私たちに内住されている聖霊が助けてくださいます。ガラテヤ5章16には、私たちに御霊によって歩みなさいと言っています。御霊の導きに従えば従うほど、私たちは御霊の実が自分の生活にますます実るのを見ることができるのです、ね、一人一人のうちに聖霊様がおられます。 で聖霊様は神様が喜ばれること、神様に従うことをするときに聖霊様が助けてくださいます。はい、では今からですねグループタイムを持ちたいと思います。質問が2つあります。はい、1番目、クリスチャン弟子の成長とは何でしょうか。まあ、自分でですねこうなるのが成長なんじゃないかとかですね、もちろん御言葉によってもいいです。より具体的に話してください。2番目、じゃあ成長するには何をしたらよいでしょうか、ね、この2点について今日は10、あんまりないので25分までですね話してほしいと思います。じゃグループはいいですかね、3、そこは22でいいですか、4にしますか、どちらでも。はい、じゃあ祈りで始めて祈りで終わってください。はい、はい、ありがとうございました。ちょっとすみません、共有を出しますね。切れてしまってましたので、はい、ね、はい、では成長とは何かとですねを考えてもらいました。はい、感謝します。はい、まあ、いろんなことが出ましたが、まあ、実行すればです。どんな素晴らしい本当ですね、素晴らしいの、弟子また教会になると思います。一緒にですね実践していきたいと思います。感謝いたします。ではですね次に、はい、大切なことはですね大切なことを大切にし続けるね、これを、まあ、コーチングで、あ、すみません、コーチングで学んでます。はい、うん、はい、大切なことは大切なことを大切にし続けることです。で、これがとても大事なことです。じゃあ大切なことは何かということがまた大事になってきます。で、ここを間違えないようにしないとですね。はい、で私たちが成長するに大切なことは何だったでしょうか、ね、先ほど話されたと思うんですけれども、はい、はい、これはここでしたね。優先順位を変えるってことでした。大きければ自分中心から、まあ一言で言うと自分中心から神様中心、イエス様中心にすること。で具体的には自分を喜ばせることをしないで神様を喜ばせるということを選んでいくことですね。だからその都度どうしたらいいかなと思って立ち止まって、どっちが神様、こっちを選んだら神様が喜ばれるならそっちを選んでくださいですね。でも同じようなことです。自分にした自分の思いに従うんではなくて神様の思いをですね、聖書に書いてあります。大体わかりますね、神様の。で具体的なことはお祈りして静まって聞いて神様のこっちを行きなさいと言われた方に従っていきたいと思います。はい、ちょっとすみません、パラサラ、はい、うんですね。はい、何でしょう。良いことは大切なことの敵である。ちょっと激しい言葉ですが、はい、どういう意味だと思いますか。ちょっと考えてください。20秒。良いことは大切なことの敵である。ここは聖書によってるわけじゃありませんけど、はい、どなたか一人ありますか。どういう意味でしょうか。はい、どうぞ
ね、すいません、肉に良いことは肉に良い大切なことを、肉に良い大切なこと 肉に良い大切なことは霊の敵である。
言いたいことは分かりますけど、ちょっとあ、じゃあ先生の
肉に良いことは御霊による大切なことの敵である。
ありがとうございます。
そうです、分かりましたか。良いことはたくさんありますね、このようにですね、平和なことのために努力するとかですね、人を助ける、いろんな良いことたくさんあるんです、ね、またカルチャーもいっぱいあります、ね、自然もいっぱいあります、他にもいっぱいいいことはあるんです。しかし大切なことよりもそれを優先してしまうならば、それは敵ですよということなんですね。敵ってちょっと言葉が大きいんですけど、分かりますかね、意味が。はい、だから優先順位を変えるということの意味でもあるんですけれども、はい、良いことは大切なことの敵である。はい、はい、どうぞ。
その良いことっていうのは環境問題に一生懸命なるっていうこと、はい、環境問題、
ああ、はいはい、
自然を破壊しないようにする、
はいはい、
それは神様も喜ばれることじゃないんでしょうか。
じゃあそのことをちょっと考えてみましょうね。でそういういっぱいいいことあるんですよね、たくさん、はい、じゃあどういう時に敵になるかとですね、
優先
しそっちの方に、そうですね、そうですね、例えば神様がこれをしてほしいと思ってある時にですね、だそのこと自体を悪いっていうことではなくてですね、私たちには時もありますね、1週間7日か1日24日で1年365日、これをですねどのように、使うかっていうことも問題にはなってきます。具体的にはですね、じゃあ例えば日曜日に環境問題の行事があると、その時に環境問題はとても大事ですですね、そう世界ね、じゃあ日曜日でも行きましょうと、それどうですか。礼拝があります、でもそれはやめてそちらに行きましょうと言った場合ですね、そこに優先順位が生じるわけですね。
1日あった場合午前中は礼拝してお昼から行く
っていう、あ、もちろん、あ、もちろんもちろん、いやだから礼拝をちゃんと守っていけばいいわけですよね。だけどそれをやめてやめて行くっていうのは優先順位の問題ではあるんですよね、そこが。だから良いものだから私たちすぐこう良いものだから理屈をつけられるんです。わかります意味。もちろん悪いこと自体悪いことはもうそもそも言っちゃいけないんですよね。ですね。うん、だから例えばじゃあどうしてもなぜその日曜日にしなきゃいけないのかっていうことになるわけですね。
だからごめんなさい、気持ちばっかり言いますけど、うんうんうん、家族の集まり、工事とか、そういうが日曜日になった場合、
うんうん、
どうなんですか。
そうですね、そうです、そうですね、その時日曜日の午前中なのか午後なのか、例えば礼拝と重なった場合ってことですよね、はい、その時は祈ってください、どうしたらいいでしょうかとですね。私たちは家族を愛するっていうことを今学んでますからですね、本当にやっぱり家族のために行くべきって言ったらおかしいけど、行ったがいいという時は神様お祈りしてそれを行くことはできない。何を優先するかですね。だから家族をのためにその時しかできないことがあるならば、それはお祈りしてそれを優先することはできると私は思いますね。だけど自分のこう用事でそれはもう自分が我慢したりとか自分次の日にすることができるならば、それはもうイエス様を優先しましょうということなんですね。だから自分を喜ばせることを中心に行動するか、 それで法事があるときは自分を喜ばせるというよりも家族を愛して家族のを大事にしてそこに参加することですから、で神様も喜ばれることだと思いますし、その時は一方下ね、実はこれでっていうことを教会には伝えていただければ問題ない、まあ、むしろでは行ってらっしゃいとですね言えると思うんですね。だから何を中心してこう考えて行動するかっていうことだと。だから自分を喜ばせるためであれば神様を喜ばせる方を選ぶことは簡単ですよね。ですね。自分よりも神様を喜ばせるっていうことは、でも先ほどのように家族の問題とかですねした場合は、それ家族のことを大事にしてやっぱりその時は行きたいということで、その日以外にできないからですね、別の日でもできることなら別の日にしたが一番いいんですよね。で家族との集まりも礼拝を避けて決めてもらうとかですね、そういうことはできます。でもそれもどうしてもできない場合はですね、はい、もあると思いますが、はい、
いいですか。
どうぞ。なんか
こう自分礼拝ここ十何年とかほとんど休んでなくて、
はい、
聞いたんですけど、まあ、今の学びの中で出て行って教会しなさいということもあったし、うんうんうんうん、9月と11月2回、最初は9月は半日半分出てそれから行ったんですよね。と11月前週はもう頭から時間的なものがあって、まあ、教会の説教中間は出席しなかったんです。で優先順位をそっちに持ってきたんですけど、まあ基本的にそのことで今牧師とも話したんですけど、どっちが優先順位が決めなさいということだったので、私はもうこっちを優先してこれがゆくゆく自分の教会に持っていくということを思って日曜日の、まあ礼拝を外させていただきました、
はい。まあ、だからそこにちゃんとね目的があってですよ、神様の働きを自分もしたいと、そういう目的があってすることであればですね、それはもう私たちがこうどうこう言うことではないけども、大鶴教団だとね、
説教中かその礼拝は守りなさいということですけど、
基本はですね、
それは分かってるんだけど、はい、 そう、そっち優先順位で、こっちでこれを教会にしていきたいっていう思いがあるんでっていうことで、
だからちゃんとした目的があってね、それ、まあ、どうぞ、あ、ごめんなさい、まあま
あ、いいですか。
ちょっとダメって言われて時間がですね、すいません、まあ後でじゃあグループタイムで、グループタイムで話してください。まあこういうね具体的なことをとても大切なことだと思いますので、原則あ、じゃあ次に進みます、すいません、はい、ちょっと早く終わる予定でしたけど、ちょっとはい、ですね、はい、じゃあ何を優先すべきでしょうかということで、まあ、今ね礼拝を優先するという話になっていました。じゃあなぜね礼拝を優先するんでしょうかということは、まあ、いろいろこれについてまた改めてですね、考えたいと思います。一緒にですね、まずちょっと用意した中では神様を礼拝するということですね。そして最初に天地創造された時に全てを創造して休まれたと、安息に入られた。その時人間も一緒に神様と安息に入ったんですね。安息日はではありませんけれども、そこがスタートです。で私たち神様と共に過ごし、神様と安息して、そこで力を得て私たちは使わされていくんですね。で私たち一人でも教会だと学んでますが、でも一人で教会の要素大事なですね、教会の主体です。でもやっぱり集って教会となり、そこに2人3人が集まったところに私もいると言われました。でこの集まりを通して神様は このようにご自身を表したいとも思っておられます。だからですね、そこはまた改めて、学びたいと思いますが、それで私たちは神様を礼拝し、イエス・キリスト様を礼拝しに集まっています。なぜでしょうか。私たちのために十字架で死なれて、命を捨ててくださった方ですね、その方に感謝を捧げるということと、またさらにその力をいただいて、また私たちが本当に整えられて、その働きをするために、使わされるためにも集っているということですね。はい、ちょっと時間はなりましたので、います。ですね、キリストの体の一部である私たちは、賛美と祈りと御言葉の学びを通して神様を礼拝し、また各自の賜物を用いて教会を立て上げてきます。一人一人がですね、主体です。一人で一つの教会って主体なんですね。だから一人一人にも働きが与えられています。だから今日言ったように、一タラントしかないから、私何もしなくていいわとかですね、行っても行かなくてもいいわという存在ではないのです。あなたが必要なんですね。あなたがいなければこの教会は弱くなりますね。建築されてる人はですね、柱を少なくしたらですね、地震があったらもうすぐ壊れるんですね。だから規格通りの柱が必要です。土台も必要です。で、私たちは土台はイエス・キリスト様ですが、私たちそれぞれはですね、柱であり、いろんな部材なのです。で、それが一人一人が大切です。はい
はい、
はい、ちょっともう終わり、ごめんなさい。グループタイムの時ですね。はい、それでちょっと省略します。大切なことは、大切なことを大切にし続けることです。良いことは大切なことの敵です。優先順位を守りましょう。自分ではなく自分を喜ばせること、自分ではなく神様に従いましょう。共に成長を目指して共に歩んでいきましょう。ではお祈りして終わりたいと思います。はい、ハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。今日は本当に成長する、共に成長するということで共に学び合いました。本当にまたいろんな質問もありましたが、そのことも感謝です。共に本当に学び、共に本当にお互いに学び合いながら、また支え合いながら、励まし合いながら行けることを感謝いたします。この時ありがとうございます。どうぞ聖霊様が一人一人に必要な言葉を語ってください、残してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
はい、では先生とお伺いします。あ、そうか、消さなくてよかった、ごめんなさい、間違えました、間違えました。Thank you.